聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書48章の17節から22節まで、旧約聖書の1141ページです。イザヤ書48章17節以下。イスラエルの聖なる神、あなたをあがなう主はこう言われる。私は主、あなたの神。私はあなたを教えて力を持たせ、あなたを導いて道を行かせる。私の戒めに耳を傾けるなら、あなたの平和は大河のように、恵みは海の波のようになる。あなたの子孫は砂のように、あなたから出る子らは砂の粒のように増え、その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもない。バビロンを出よ、カルデアを逃げ去るがよい。喜びの声を持って告げ知らせ、地の果てまで響かせ届かせよ。主はしもべヤコブをあがなわれたと言え、主が彼らを導いて乾いた地を生かせるときも彼らは乾くことがない。主は彼らのために岩から水を流れ出させる。岩は裂け、水がほとばしる。神に逆らう者に平和はないと主は言われる。次に新約聖書から、コロサイの信徒への手紙第3章12節から17節まで、新約聖書の371ページです。コロサイの信徒への手紙3章12節以下。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。祈ります。天地の救い主、歴史の支配者でありたも全能の神様、主イエスキリストの復活の光の中で、今日も皆さんとご一緒にこの礼拝に参加することを許され、心から感謝いたします。どうかキリストの平和が私たちの心を支配するようにしてください。私たち一人一人の生活を、その家庭や職場を、私たちが住む地域社会を、私たちの日本の国を、そして全世界をキリストの平和が支配するようにしてください。あなたがご存知のように、私たちの国は今、沖縄普天間基地の問題をめぐって確かな方向を見出すことができないでいます。どうかこの問題においても、ついにキリストの平和が支配するようにしてください。本来武器を持たない平和の島であった沖縄から、戦闘機やミサイルやそのための基地をやがては 必ず取り除いてくださいますように。そしてキリストの平和が支配するようにしてください。心から祈ります。世界の各地にあるあなたの教会と主イエスキリストを信ずる者の群れのために祈ります。どうかすべての教会と信徒たちがキリストの平和の証人として固く立つことができますように。特に一人の牧者を私たちのために送り出そうとしている沖縄の教会を祝福してくださいますようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。心や体を病んでいる方々のことを覚えます。お年を召されて礼拝に出席することが難しい方々のことを覚えます。今なお悲しみのうちにある友のことを覚えます。本来の自分を見出すことができずに悩んでいる方々や挫折感を味わっているすべての人々のことを覚えます。しかし神様、あなたは私たちの命の源です。あなたは光です。そのことを信じてすべての方々が闇の力から解放される時を忍耐強く待つことができますようにお願いいたします。若い方々の将来のために、外国で暮らしている人々やこの国に帰留する外国の友人たちのために、この連休中旅行している方々のために、教会学校の愛する子どもたちと奉仕するスタッフ一同のために、インターネットなどを通じてこの礼拝に参加しておられる国内外の多くの方々のために、そしてこの町に住むすべての市民の方々のために祈ります。今週もあなたが守ってくださり、恵みと祝福をもって日々の歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。これらの誠に貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みましたコロサイの信徒への手紙の3章についてお話をしたいと思っています。このコロサイという町ですが、これは皆さんお持ちの聖書の後ろの方に地図が載っています。でどれもが同じナンバーが振ってあるとは限らないかもしれませんが、私の持っていた地図聖書では地図の9番目ですね。パウロの旅行に関係した地図ですが、そこにトルコの今で言えばトルコの西の方の、ところが大きく出ておりまして、そこにコロサイという町が載っています。他の地図には載ってないんですが、この地図だけはコロサイという地名を記しています。でエフェソから東に、約200キロメートルぐらいでしょうか、内陸地にありまして、かつては東西交通の要衝として大いに栄えたということであります。でこの町にキリスト教に改宗した異邦人、つまりユダヤ人でない人たちが、改宗して、そしてそういう人たちを主なメンバーとする教会がありました。でその信徒たちに宛ててパウロが、あるいはパウロの名を借りた誰かが この手紙を書いたと考えられています。でコロサイ教会の信徒たちの中には改宗はしたものの以前に信じていた宗教の影響からなかなか抜け出せずにいた人たちがいました。ボルンカムという新約聖書学者によると、それはグノーシス化したユダヤ教とペルシャの宗教が混じり合ったものにバビロンの天文学的な要素が加わった、そういう異教であると、そういうことです。それをコロサイ書の執筆者は例えば2章の8節に、人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事、こんなふうに非常に厳しく批判しています。あるいは2章の18節には、偽りの謙遜と天使礼拝で、これも随分激しい批判、辛辣な批判だと思いますが、そういう異教の巧みな議論に惑わされる人が少なくない。で、そのことをこの著者は相当気にしていたらしいということがわかります。で、そこで彼は2章の4節などを見ますと、巧みな議論に騙されないようにしなさい、そう警告しています。それから、古い人、これは3章ですが、3章の9節から10節までのところに、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、作り主の姿に習う新しい人を身につけるように、そう戒めています。つまりちゃんと変わりなさいというわけですね。また2章の20節には、キリスト者というものはキリストとともにすでに死んだのだ、そして3章1節によると、キリストと共に復活したのだ、そういうことを教えています。以上がこのコロサイの教会と、そこに手紙を書いた人との間で交わされた、まあ、対話とまではいきませんが、そういう話ですね。で、言うまでもないことですけれども、これは今から2000年も前の話でありまして、その頃のコロサイ教会の問題は21世紀の今、現代の日本に生きている私たちが今直面している問題と同じではありません。紀元第1世紀後半のコロサイ教会にとっては、戦うべき相手というのは異教でした。それがいまだに教会の中で影響力を発揮している、それとは戦わなければならない、で、そういうふうに、著者は考えました。で、しかし今現代の日本にいる私たち、その日本にある教会は、対決しなければならない相手を持っておりますけれども、それはその頃のコロサイ教会のそれとは違います。同じではありません。ですからここに書いてあることをそのまま現代の私たちの状況の中に移し替えることはできません。しかしよく読んで考えてみますと、根本的な問題はお互いに共通しています。それは何かというと、イエス・キリストに示された神の意志に反する生き方、それはしないようにしようということです。イエス・キリストには神の意志が示されている。例えば愛というふうなことなんかそうですけれども、神の意志がイエス・キリストの生と死に表されている。で、それに従って生きよう、で、それに反するような生き方とは戦わなければならない、そういうことだと思います。 で今日読んだところは3章の12節以下ですが、そこでは教会の生活ということがテーマになっています。でその中心はどこにあるかということを考えさせられますが、それは多分17節ではないでしょうか。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行いなさい。で、これがこの著者がコロサイの教会に宛てて進めたキリスト者の生き方、教会の在り方です。で、これは昔も今もありません。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行いなさい。これは現代の私たちにも通用します。私たちのこの代々木上原教会も牧師の交代という大きな転機をこれから迎えるわけですけれども、その中でこのモットーに従って生きていかなければいけないと思いますね。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行いなさい。そのことをまず申し上げまして、以下その教会生活というものについて、このテキストに基づいて少し詳しく考えたいんですけれども、その際まず大切なことは12節の前半ですね。12節の前半に、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、うんぬんという書き出しの言葉があります。そこが大切なんじゃないかと思います。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されている。で、その事実がまず挙げられる。で、そこから始まる、そういう順序です。10回が書かれてある出エジプト記の20章ですね。あそこでも同じような書き方がされています。いちいちお分けにならなくても結構ですが、20章の20節に、その私は主、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。で、そういう事実の確認から始まっています。で、その後に殺してはいけないとかなんとかっていうふうないろんな戒めが出てくるわけですね。で、戒め、戒律、そういうものの前にある喜ばしい事実がまず挙げられる。で、それが物事の順序です。ですからここでもそうなんですね。コロサイ書でもそうなんですが、神があなた方を選び聖なるものとし愛された。で、そういう喜ばしい事実をまず確認することから始まる。で、私たちの教会生活はまず何らかの規則とか戒律から始まるのではありません。宗教というものはそういう戒律から始まるというふうに誤解している方々も世間にはたくさんいらっしゃいます。しかし私たちの信仰はそういう戒律から始まるのではない。神があなた方を選び聖なるものとし愛された、そこから始まるのです。そのことを私たちは今日まず確認しておきたいと思います。続いて12節の後半に行きますと、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい、そう勧められています。で、これは読んだ通りでよくわかるんですけれども、最初に出てくる憐れみの心という言葉にちょっと注目してみたいと思います。同情するとか人 人を本当の意味で理解するとかっていうことと関係がある言葉ですが、これは口先で同情するっていうことではありません。で、元の言葉は内臓と関係しています。内臓と関係のあるギリシャ語です。まあ強いて言えば、内臓が震えるように心を動かされて同情するという、そんな感じですね。それがこの憐れみの心という言葉の中に詰まっています。岩波書店から出ている新しい翻訳で保坂隆也さんという方がここを訳して担当して訳しているんですが、心底からの憐れみと訳しています。で、これは言語に近いんじゃないでしょうか。心底からの憐れみ、だから口先で同情するっていうんじゃない、心底から心を動かされて同情するなら同情する、憐れみ、そういうことです。で、それはもう内臓とつながっているっていうわけですね。旧約聖書にエレミア書というのがありますが、イスラエルの預言者エレミアが書いた切々たる言葉がいっぱい詰まっている素晴らしい本です。で、そこにエレミア書4章19節ですが、私の腹渡よ腹渡よ、私はもだえる、心臓の壁よ、私の心臓はうめく、私は黙ってはいられない、そういう言葉があります。まさにそれです。ただ口先で同情するっていうんじゃない、私たちの教会生活においては、言葉であれ行いであれ、そこに血と肉が流れていなければなりません。詰まっていなければなりません。よく血と肉が通った言葉なんていう言い方がなされますが、ある詩人が言っておりますように、私の詩の一つ一つの言葉には、私の血や私の肝臓や手や爪や、そういうものが詰まってるというふうに言いました。教会の中で語られる言葉というものには血と肉が通っていなければなりません。で、そのように考えてまいりますと、私たちの、対人関係、ことに教会における対人関係は結局13節の言葉に帰着するのではないかと思います。そこにはこう書いてあります。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。で、実は先週ここに来ていらっしゃいますが、下地さんの結婚式において私は詩式をさせていただきましたが、そこで式辞を述べました。その式辞の中で私はボンヘファーが親友ベーツゲの結婚式に際して獄中から書き送った説教の一部を紹介しました。で、彼はそこではローマ書の15章7節の言葉をまず引用しています。それはこういう言葉です。神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。で、この聖句を引用した後でボンヘファはこう続けています。そこを引用いたします。一言で言えば、あなた方の多くの罪が許されている、その許しの中で一緒に生活しなさいということです。
それなしにはいかなる人間の交わりもいかなる結婚も決して長続きするものではありません。互いに相手に対して権利を主張せず、互いに相手を批判したり裁いたりせず、互いに相手を見下さず、決して相手に責任を押し付けず、あるがままに相手を受け入れて日々、そして心の底から許し合いなさい。で、これは素晴らしい勧めの言葉だと思いますが、もちろんこの言葉は結婚生活だけに当てはまるものではありません。牧師の交代という大きな転機を迎える私たちの教会にとって、このことは本当に大切なことではないでしょうか。さて、今日の私の説教の最後に、私は特に15節の言葉を強調したいと思います。そこにはこう書いてあります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そう著者は進めています。あの当時ローマ帝国の支配下にあったわけですが、ローマの平和という言葉が考え方がありました。パックスロマーナと言います。で、それはローマ帝国を大きな地域を支配する、大国でありましたが、その、大きな国が、皇帝の所有する権威とか、軍事力とか経済力とか、そういうものによっていろいろ不満はあるにしても抑えつけられて、そしてなんとなく平和に暮らしている、そういうニュアンスを込めて言う言葉です。ローマの平和、それをもじって冷戦中はアメリカの平和とかソ連の平和とか、そういうことが言われました。しかし、そういうふうに力でもと押さえつけて何か問題が激発するのを防ぐ、そういう意味での平和ではないのです。キリストの平和、それは本当にそこで許しが、愛が力を持つ、そういう平和です。キリストの平和があなた方の力を、あなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。で、つまり教会になったということですね。で、そのキリストの平和ということについてもう一言付け加えますと、このコロサイ書というのは、本来エフェソ書、エフェソの信徒への手紙というのがありますが、あれと非常に近しい密接な関係にあったと学者たちは言っています。同じような言葉が両方に出てくる、そういうふうなこともありまして、大変エフェソ書とコロサイ書は近しい関係にある。そのエフェソ書の2章にこういうことが書いてあります。キリストは2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現した。これは14節から15節までにかけて書かれている言葉ですが、これがキリストの平和の内容だと思います。私たちのこの教会にキリストの平和が支配するように祈りたいと思います。神様、
どうか私たちの教会の中にキリストの平和が支配しますようにお願いします。互いに許し合い、互いに受け入れ合って、困難な時も乗り越えていくことができますように、私たち一人一人の上にあなたの聖霊の助けをお与えください。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の469番。